今日の説教のタイトルを生と俗の出会いというふうにしました。生とは聖なる領域のことで、キリスト教で言いますとこれは神様の領域、神様の世界のことになってまいります。俗とはこれはもう世俗のことでして、この世、まあ、人間社会のうごめきのことを指しております。で、キリスト教に限らずおよそ宗教というものはこの聖なるものとの接点、これを提供するというのが宗教の役割でございます。歌人西行法師が伊勢神宮を訪れた時に読んだという有名な一句がございます。これまでも私は説教の中で引用したことがあると思いますので、お聞きになったことも方もたくさんいらっしゃると思いますが、何事のおわしますかは知らねども、かたじけなさに涙こぼるる。何事のおわしますかは知らねども、かたじけなさに涙こぼるる。そこに何があるのかはわからないけれど、伊勢神宮の世俗から離れた隔絶された空間の中に漂う何か清らかなものに触れて、感謝の気持ちと恐れ多い心情があふれて思わず涙がこぼれてしまった。作業法師はその時の感情をかたじけなさという言葉にしたのがこの歌でございます。西行法師が伊勢神宮で触れたもの、きっとそこに聖なるものとの接点があったのだと思います。初めてキリスト教会のチャペルに入る、初めて礼拝に参加する、賛美歌を歌って祈りを捧げる、こうした体験もおそらくそれに似たものがあるのではないかと思います。何事のおわしますかは分からなくとも、賛美歌を歌ったら心が落ち着いた、礼拝に出席して清らかな気持ちになりました、初めて礼拝にいらした方がこういうふうに感想を述べておらっしゃる方の多くに私は出会っております。そういう意味でもこの教会の礼拝堂、チャペルという空間、これは非日常というものを提供しています。日頃なかなかお目にかかることのできない聖なるものとの接点ですね、それがここにあるのです。一方、毎週毎週礼拝にお越しになっていらっしゃる方にとって、チャペルも礼拝時間のひとときも毎週日曜日ごとにそれを体験しておりますので、全くの非日常ということではなくなってまいりますけれども、そうした皆さんにとりましては、今度はですね、ここが、この空間が自分の居場所、居心地の良い場所となっていくのです。 初めて訪れる人が体験する聖なるものをそこで感じる、そういう感覚というものは礼拝に馴染んでいらっしゃる方にとっては薄らいでいらっしゃるかもしれませんが、毎週長年日曜日に礼拝を守っている人たちにとって、私自身もその一人なんですけれども、賛美歌を歌うとかですね、聖書の言葉に耳を傾け祈りを捧げる、神様を褒めたたえる、パイプオルガンの演奏に聞き入る、こういった、まあ、これを私たちは神様を礼拝するというふうに表現するわけですが、このひとときというのは明らかに非日常の体験なのでありまして、そこには聖なるものとの接点があるということを毎週実感するのでございます。さらに言うならば、礼拝にこうして集まる私たち一人一人というのは、このようにして礼拝することで聖なるものを私たちが生み出している、こういうふうにも言えるのであります。いえいえ、私たちは、私は罪人ですから、自分の中にそんな聖なるものなどない、まあ、皆さん、私もそうですが、こういうふうに言いますので、聖なるものが自分を作っているなんていうのは、そういう自覚はないかも分かりませんが、礼拝というこの空間、この時間、そこで私たちが集まって一緒に祈り賛美をするとき、私たちも聖なるものの一部となっているんです。聖書という書物もそうですよね。本屋さんで売ってます。誰でも手に取って読むことができます。一冊の本に過ぎませんけれども、その聖書を手に取って私たちがそれを読むとき、ここには神の言葉が書いてあるという信仰を持って聖書を読むとき、聖書は聖なる書物なのです。普段世俗にまみれて生活しておりますと、聖なるものというのを見落としがちになります。そうならないためにも、聖なるものに常日頃から私たち心を向けて大切にしたいなと思うのであります。まあ、こんなお話をしておきながら、今から申し上げることはそれに逆行するような内容になるかも分かりません。なぜならば、聖なるものと俗なるものをもはや区別できなくなってしまう、そんな御言葉を先ほど私たちは聞いたからです。しかもそれを言ったのは他でもない、イエス様ご自身。今日の福音書はこんな言葉がありました。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。 ここだけ拾い読みして聞くと大変おぞましい言葉であります。人の子の肉を食べその血を飲む、まるで人食い人種の会話のように聞こえてくるのです。でもこれイエス様の言葉です。ユダヤ人はこれを聞いて驚いて言いました。驚くのも無理はないでしょう。どうしてこの人は自分の肉を食べさせることができるのか。文字通りこれを受け取るとそのようにしか解釈できません。数週間ほど前から日曜日ごとの福音書テキストはヨハネ福音書の6章からの御言葉を聞いております。ヨハネ6章というのはですね、イエス様が5000人の人たちに5つのパンと2匹の魚でお腹を満たしたという奇跡から始まっておりまして、また先週もこの私は命のパンであるというふうにイエス様がパンについて語ったところからでありました。そして今日もイエス様はパンについて語っておられます。ですからヨハネ福音書6章全体がですね、イエスのこのパンにまつわる言葉と行いについてのテキストになっております。おそらくこれを書いたヨハネが、6章にですね、それにまつわる話題をまとめて記録したんだと思います。で、今日の箇所だけを取り出して読むとですね、私どももこのユダヤ人のように言い返したくなるわけであります。先週聞いた御言葉と合わせて今日のパンについてのこの御言葉を読んでいくとけれども、そういうふうにはなりません。6章全体で読んでいくとつながってくるのです。6章の35節ですから前回のところですけれども、イエス様はこういうふうに言っています。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがない。こういう御言葉を聞いたんです。イエス様は自分をパン、それもですね、命のパンに例えていらっしゃいます。で、この例えがユダヤ人たちに通じなかったわけです。ところでヨハネ福音書がこのユダヤ人という言い方をするときはですね、これは弟子たちとか群衆たちのことではなくて、イエスを受け入れない人たちのことを福音書を書いたヨハネはユダヤ人という言い方をしています。聖書の言葉には限らないと思うのですけれども、そもそも言葉というのはそれを語る人を信頼していないと届きません。嘘を言う人がどれだけ上手に熱弁をしたとしても人に理解されません。その人を信頼できないからです。その人を信頼し受け入れてこそ話を真剣に聞くことができます。ユダヤ人、このヨハネが言うところのユダヤ人たちはもうのっけからイエス様の言葉を聞こうとする態度がありませんでした。彼らにはですから届かなかったのです。今日のイエス様の言葉が理解しづらいもう一つの理由、それはですね、イエスの言葉の中に生と俗が入り混じっているからであります。命のパン、このようにイエス様が言うとき、そこに聖なるものを聞き取ることができるのですが、話の後半でイエス様はパンの代わりにですね、肉と言い換えるんですね。 肉を食べ血を飲むという言い方に変化しているんであります。こうなるとですね、話はとっても俗っぽい話になってまいります。なんでイエス様はこんな言い方をしたのか、パンを肉という言葉に言い換えたのか、真意は分かりませんけれど、私はですね、このような言い換えにイエス様のこの人としてのユーモアを感じるのであります。まあ、例え話をする時もそうですけれども、イエス様はですね、とっても大げさに語ります。とんでもない数字を持ち出したりします。誇張して大げさな言い方をするという、大変そういう意味ではインパクトの強い、話し方を、例え話をイエス様はよくしました。ひょっとするとここでこの敵対するユダヤ人たちに対してですね、イエス様はわざとこういう言い方をすることで悪ふざけをしたのかもしれないなんてことを思ったりします。聖なるお方である神様はイエスという俗人となられてこの世に現れました。聖なる者が人という俗なる姿をとったのであります。生と俗が入り混じったのです。イエス・キリストというのは俗なる姿をとった聖なるお方であります。大げさな言い方をしたり冗談を言ったり悪ふざけをするイエスが聖書には描かれております。とても人間らしく、それゆえちょっと俗っぽいのですけれど、イエスご自身は聖なるお方です。俗なる人間イエスのうちに聖なるものが宿っているのです。私ども人間は罪というものの中に閉じ込められております。パウロがそのことを熱心に語りました。そしてそれを受けてマルチン・ルターもそれを強調しました。私たちは罪のうちにある。罪から逃れられないということを強調したのであります。聖なるものなど私たちの中には欠片もない。こう言いたくなります。ですから今日も礼拝の始めに罪の告白をいたしました。思いと言葉と行いによって日々心の中で、あるいは姿形で罪を犯してしまうお互いであります。けれども私たち今生きているこの命を神様からいただいているのであります。命はどのような命であっても聖なるものです。それゆえ私たちは今日もこうして神様の前に立って罪を告白し悔い改めて生きるということをするのです。そうすることで今日も聖なるものとの接点、聖なるものとの触れ合いを私たちは求めているのではないでしょうか。で、このことは私たちのうちにも実は聖なる何かが、その片鱗が、その残滓が、まあどういうふうに表現してもいいですが、それがほんの少しかもしれないけどあるということなのです。礼拝においてここに集う私たちは聖なるものの一部とされる、そのように先ほど申しました。礼拝において私たち自身が聖なるものとなっているんです。聖と俗が入り混じった中で 礼拝において聖なるものを私たちも生み出すのに役立っているのです。私は天から下ってきた生きたパンである。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。今日はございませんが、私たちはこの言葉を礼拝の中の聖餐式で実践いたします。聖餐という神様との聖なる交わり、パンとブドウ酒をいただくことで私たちイエスの肉を食べイエスの血を飲むのです。それは聖と俗が入り混じっている中で聖なるものとの出会いです。私たちが聖なるものと触れ合う瞬間なのであります。お祈りいたします。主なる神様、日々の生活の中で私たちは自分を見失い、あるいは神様からいただいた命を、その尊さを忘れてしまいがちになりますけれども、神様は私たちがあなたとつながる術をお与えくださいました。そしてそれを人間イエスが表してくださいました。罪の中に生きる私たちでありながら、神様との聖なるものとの出会いを、接点をいただいていることを感謝いたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。